火の用心。
おはよう、日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。ちょっとコンロの火がつけっぱなしじゃない。
ごめんなさい、スマホでレシピを確認していて夢中になってたわ。
レシピもいいけど、もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は、住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日は日本消防協会の秋元俊文会長をお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。
会長、いつもこの番組にご協力いただいて本当にありがとうございます。
いやいや、もうこの番組はもう15年以上も続けさせていただいてるんですけれども、まあ、これはもう一重に広田さんはじめ日本放送の方々のおかげです。私の方こそありがとうございます、申し上げさせてください。
ありがとうございます。でも15年もそんなに長いんですね。
すごいですね。
はい、この番組お役に立てているのでしょうか。
もちろんです。もうあの消防団の皆さんが応援団の方々とお話をできる、もうそれで喜んでおられると。それだけじゃなくて、一般の方々にも消防団のことを知っていただくというこの貴重な機会になっていると思います。
はい、番組にもの消防団の活躍がありがたいっていうお便りもいただくことがあるんですよ。
ありがとうございます。
はい、こちらも本当に嬉しい限りなんですが、今年も1年本当にありがとうございました。もうすぐ2024年ですが、どんな年になりそうですか。
まあ、あの大きなイベントとしてはですね、これまで建設を進めてまいりました新しい日本消防会館が来年の8月半ばには完成をいたします。はい、でこれにつきましては、あの全国の消防関係の方々など本当に多くの方々のご協力をいただいたんですけれども、完成しましたら日本消防の一層の発展、消防防災を支えていただいている全国の地方自治体の皆さんのため、そして一番の根本は国民の皆さんの安全のためにお役に立てるようにしていかなければなりません。
はい、会長、新しい会館はどんな施設になるんでしょうか。
虎ノ門という東京でももう一等地といえるような場所に、地上14階、全体面積で約1万6000平米ということで立ち上がるんですけれども、
はい、
まあ、屋上には殉職された方々の慰霊碑を安置いたしますし、またあの1階には、日本消防防災情報センターというもの、そして3階から5階にかけましては、1000席のホールを作るということにしております。そしてさらに消防関係の主な団体にも入居していただくということなんですが、この1階にある情報センター、消防防災情報センターにおきましては、まあ関東大震災からちょうど100年とか、それから阪神淡路大震災から約30年とかということになるんですが、そういう日本の災害の歴史の中でも大変大きな体験であったといったようなことを、あるいはまた全国各地でもいろんな災害がありますが、そういったことへの取り組みの事例など、まあ、そういったものを、皆さん方に展示をする、ご覧いただく、これはもう消防関係の方々だけではなくて一般の方々にも見ていただく、そしてやっぱり消防防災というのは大事ですねというようなことで思っていただけるような、そういうものにしていきたいと思っております。
はい、素晴らしい会館になりそうですよね。でもこれを運営していくのも大変なんじゃないでしょうか。
そうですね、この展示物だけじゃなくて、この新しい会館をどう生かしていくか、まあ、これいろんなイベントをやりていきたいと思っているんですけれども、
はい、
まあ、一つ例えば消防団員の大幅な減少というのが今大きな話題でありまして、まあ、かつて100万人を超えていた ところが最近は5年間で8万人も減少する、今は76万人になっているといったような状況でありまして、若い人たちの入団減少がこれが基本的な問題なんですけれども、このまま推移をしたということになりますと、将来の日本の消防が、どういうような状態になってくるのか、特に新しい法律まで作っていただいて地域の防災体制を強化しようということになっているんですが、
はい、
その地域の防災体制を担う消防団員の皆さん、さらにはもう一つ女性防火クラブの皆さん方、これもかなり大幅に減少しておりまして、でこういったような地域の防災体制を支える人たちの体制を強化するということが大事だと思います。でそういったようなことを進めていくためには、これはご家族とかお勤め先の方々とか周囲の方々 のご理解、ご応援、ご支援、これが大事ですので、そういうことも考えながら消防団員の確保といった面でもこの会館がプラスになるようにということで努力をしてまいりたいと思っております。
はい、新しい会館が消防団の皆さんのためになる施設に、ね、なると本当にいいんですけれどもね。その中でも新しいホール、一般の皆さんにも楽しんでいただけるんですよね。
はい、もうもちろんです。新しいホールは東京の都心の1000席のホールとしては貴重なものでございますし、
はい、
そしてこれは消防以外の皆さんにも式典とか会議とかコンサートとかいろんな形でどしどし使っていただきたい、楽しんでいただきたいと思っております。で東京 の地下鉄の駅からもすぐ近くですので、便利もいい、音響もいい、こういったところを大いに活用していただきたい。そしてやっぱり私ども正直のところ、売り上げも増やしていきたいと思っておりますので、どうぞ一つ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ぜひねご利用いただきたいと思います。先ほどね、消防団員の確保が当面の課題だというふうにおっしゃってましたけれども、この番組もお役に立てているのでしょうか。
もうその通りです。先ほども申し上げましたけれども、一般の方々にもこれを聞いていただいて、なるほど、消防団の皆さん、消防の関係の皆さん頑張ってるねということでご理解をいただく、そういうことではもう本当に貴重な番組でありますので、これからもどうぞ一つよろしくお願い申し上げます。
こちらこそよろしくお願いいたします。もうありがたいですし、これからもずっとずっと活動を続けて頑張っていただきたいなと心から思います。
いや、もう本当に来年もまた一生懸命やってまいります。よろしくどうぞお願いいたします。
お願いいたします。おはよう日本全国消防団、今日は日本消防協会の秋元俊文会長にお話を伺いました。会長ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
ゲームクリエイター、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ、
AC ジャパン。
今日は日本消防協会の秋元会長をお迎えしました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。さあ今日の予定です。千葉県の市原のタレパンダですさんからいただきました。昨日一人暮らしの娘から 今から帰っていい？おせちを作ったからと電話がありました。黒豆だて巻き栗きんとん、面倒で買って済ますもの。嬉しくなりました。久しぶりに一緒に夕飯を食べて帰っていきました。良い年越しになりました。一人暮らしのお嬢さんがおせちを作って持ってきてくれるって、もうめちゃめちゃ親孝行ですね。本当にいいね、年越しになりましたね。それから千葉県の南さん、初めて伊達巻き作りに励んでいます。練習を重ねて今日本番、どうか成功しますように。わあ、頑張ってください。後でどうだったか教えてくださいね。